この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしております。ネットラジオ局ピフリネットをお聞きの皆さん、こんにちは。番組名はコージ・オクラ・アケミンの IQ 革命です。この番組では、このままじゃダメだ、何か勉強しなきゃ、でも何をやればいいのかわからないというあなたのために、学ぶことの面白さを提供します。明日学校や会社でこんなこと知ってると思わず自慢したくなるようなためになる話をどんどん紹介しますから、一緒に楽しんで知識を増やしていきましょう。この番組で提供できるのは知識ですが、それと一緒にあなたの IQ、知能指数にも大きな革命や進化があれば嬉しいですね。本日は8月14日、皆さんの IQ に革命を起こす最強のパーソナリティは、さすらいの研究者高橋浩二こと浩二と、
イクカピアニストの学者牧オクラと、
音楽担当の公衆便シンガーアケミンです。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします、
ということでですね、実はですね、今回放送第4回にして、ちょっと桃太郎特集というのを今回やってみようかなと思っております。
はい、
皆さんは、まあ、リスナーの皆様含めて、皆様桃太郎はご存知ですか？
もちろんです、うん。
じゃあ、大倉さん、桃太郎の概要をぜひ話してみてください。
は
い、
おばあさんとおじいさんの夫婦がいて、昔々ね。はい、で、おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が、どんぶらこ、どんぶらこって流れてきて、で、うちに帰って桃を割ったら、中から男の子が出てきて、で、それを桃太郎と名付けて、で、桃太郎は大きくなって、鬼ヶ島に、鬼退治に行って、村人を、苦しめていた鬼が島の鬼を全部
鬼神、まあ、を、まあ 消したというか、家来にして、まあ鬼ヶ島に行って鬼退治をするって話ですね。
そうです。はい、
はい、まあ皆様、まあ幼稚園生の頃とか、まあ絵本とかで読んだ、まあおなじみのストーリーですね。
はい、
ではまあこれをちょっと IQ 革命的に特集しようというのが、まあ今回でございます。
はい、
うん、で、いつもはですね、まあ、高橋浩二のピフリネット大学のコーナーから始まるこの番組ですけど、ちょっと本日はちょっと順番を変えまして、はい、ゲストコーナーから行ってみたいと思います。
はい、
本日ゲストでは、俳優で桃太郎研究家の、神木優様に、私インタビューに行ってきたので、ちょっとこちらをまず聞いてください。
はい、よろしくお願いいたします。本日は、俳優で、桃太郎研究家の神木様に来ていただいております。神木様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、神木です。よろしくお願いいたします。
神木様は、はい、俳優の傍ら桃太郎の研究をやられているというところで、
もうどっちがどうなのか分かんないぐらい桃太郎の研究をやってますね。
すごいですね。桃太郎に最初に興味を持たれたきっかけってのは何だったんですか？
桃太郎調べていくと、例えば落語のネタに桃太郎があったりだったり、
はいはい、
芥川龍之介が桃太郎という作品を残していたり、
はい、
尾崎紅葉が鬼桃太郎という作品を残してたり、
はい、
意外と歴史の中で面白いですね。で、それを、まあ、一つの公演として、桃太郎三部作みたいな形で発表したんですよ。
はい、はい、はい。
そしたら意外とお客さんが、桃太郎っていろいろあるんだね、みたいなことになりまして、
はい。
そしたらもうちょっと研究するかって言って、今私的にはネタが300ぐらいあるんです
か。300もあるんですか。
はい。
すごいですね。聞いた話だと、まあ、今の時代だと、桃太郎というのは、この川上から桃が流れてきて、その中から、男の子が出てきたという話だと、ほとんどの人は認識してると思うんですけど、
はいはい、
昔は違ったという話を聞くんですけど、その辺はどうなんでしょうかね。
まあ、違ったというか、もう一個あるっていうのが、まあ、正確な話で。
あ、そうなんですね。
で、桃は、まあ、若返りの効果があると、不老長寿の実とかっていうふうに中国では言われてたんですけど、はい、
ああ、言われますね。
まあ、それを食べると若返った、まあ、夫婦から生まれた子供が、まあ、桃を食べて若返ったんで桃太郎って名付けたっていう、専門用語的に言うと、回春説っていうんですけど、
はいはい、
で、まあ、それがあったんですね。で、もう一つ、まあ、我々がよく知っている果物の桃から生まれてくるっていう火星型っていうんですけど、
はいはい、
その2本あったんですよ。
あ、 そうなんですね。はい。
はい。だから、どっちがあったわけでもなくて、まあ、どっちもあったっていうのが正しい方ですね。
となると、やっぱり、桃太郎という作品自体は、誰が作ったってのはもうわからないぐらい古いお話ってことです
ね。そうですね。うん、僕も生まれてないですからね。出会ってたらわかるんですけどね。
現存する桃太郎の一番古いものってのはどれくらい、平安時代とかですかね。
ね、室町時代のおとぎ話のほとんどは作れられたって言われてるんですけど。
あ、そうか、室町か。はいはい。
はい。ですけど、現存は多分江戸時代の赤本とか奇病史って言われるのが多分一番古いんじゃないかと思いますね。
あ、なるほど。じゃあ、
絵巻物。
ああ、なるほど。はいはい。
おそらく一番古いんじゃないかと。
じゃあ、まあ、そういうように、まあ、いろんな説があったという、まあ、桃太郎なんですけど、やっぱり、はいはい、先ほどおっしゃったように、いわゆる、桃を食べて、老夫婦が若返って子供を作ったという、回春説が、亡くなったのは明治以降という理解でよろしいんですかね。
亡くなったというか、まあ、教科書に載ったんですね、桃太郎が明治時代に。
あ、国語の教科書ってことですかね。はい、はい、はい。
それでもう全国統一の桃太郎になっちゃったんですよ。
ああ、なるほど、はい、はい。
まあ、日本人は、教科書を見て、ああ、桃太郎ってこういう話なんだねっていうのが一般的に流通したっていう話ですね。
なるほど。
だからそれまではっていうか、まあ、今もあるとは思うんですけど、それぞれの土地にそれぞれの桃太郎があって、
はい。
わかりやすく言うと、桃をもう拾わずに終わっちゃう桃太郎とか。
え、そうなんですか。
で、桃を切ったら子供も切れちゃった、ギャーみたいな話とか。
それってなんと言いますか、ギャグ漫画とかではそういう桃太郎って乗ることありますけど、そういう話が本当にあるんですか。
もう伝わって、だから民話というかね、その伝承の物語なんで、
はい。
まあ、要は、口伝えのエンタメだったんですね、当時は。
ああ、なるほど。
それでみんな遊んでたわけですよ。桃太郎、俺こんなの作ったぜ、みたいな感じで。
さっき神木様、落語にも出てくるって言いましたけど、それこそ、はいはい、口伝えで伝わってて、だんだん変わってくるって、落語と同じですね。
そうですね。そういう感じで伝わってたのが、明治時代に一つの共通の物語として載ったんですね。
なるほど、はぁ。
だから、はい、今我々がよく知ってるのは、みんな知ってる桃太郎って感じです。
でも何と言いますか、まあ、やっぱ桃の産地ってところも理由だと思うんですけど、多くの人はですね、はいはい、桃太郎は今の岡山県発祥の物語だと思ってるような気がするんですけど、やっぱそれは違って、こう、やっぱ日本全国で、まあ、要するにもう発祥の地がわからないぐらいなものってことなんですかね。
そうですね。そうですね。まあ、桃の産地的に言うと、もう山梨が桃太郎じゃなければならなくなっちゃいますからね。岡山そんなに桃出てないですからね。あ、
そうです。失礼しました。そこちょっと私知らなかったです。
だまあでもね、岡山県はなんて言うんでしょう、うまかったですね、ブランディングが、桃太郎の。
あ、じゃあやっぱり桃太郎に目をつけて、岡山が桃太郎の場所だみたいなことは言ったのは、最近のブランディング効果みたいなものなんですかね。
そうですね。大きく動いたのは昭和の37年。
ちょっとその辺の話をちょっともうちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
大丈夫ですか、時間的に。
あ、大丈夫ですよ、はい。
37年に国体があったんですね、岡山県で。
あ、国民体育大会、はい、はい。
はい。で、まあ、詳しいのは省きますけど、その時の三木さんという市長さんがいたんですが、
はい、はい。
その三木さんが桃太郎を押し出した国体にしたんですよ。
はい。
で、岡山県は桃太郎であるみたいな感じで、その国体を開催したんで、全国、はい、日本全国、あ、岡山は桃太郎なんだって思ったんですね。
いやー、私もね、それ以降のことしか知らなかったので、初めて知りました。はい。
そうなんです。それ以前にね、確かに岡山県は、事実として、桃太郎を理由にできる、はい、桃太郎は私たちのものだっていうの風にできる史実はあったんですけど、はい、そんなに強くないんですよ、その。
なるほど。はい、はい。
はい。理由が。それって全国にも他にもあるじゃん、みたいな突っ込みが入るんですけど、
はい、はい。まあ、
その国体で、なんかそれを一気に信憑性を持たせたというか。
なるほど。はい、じゃああと、桃太郎のお供の猿、キジ、犬とかっていうのは、実は鬼と対局をなすものって意味があるというふうに聞いたことがあるんですけど。
十二支で、
はい。
まあ、十二支を十二個時計回りに並べていくと、
はい。
まあ、鬼門という、まあ、日本人はよく悪いものは鬼門から来るっていう考えがあるんですけど。
はい。まあ、鬼門の方向が鬼ってことですよね。はい。
そうですね。その方角が牛虎の方角っていうのになるんですね。
はい、はい。
まあ、だから鬼は牛の角を生やしていて、虎柄のパンツを履いてるんですけど。
はい、はい。
で、その鬼門の反対側にあるのが裏鬼門と呼ばれるところで。
はい。
まあ、そこに猿と鳥と犬っていうのがあるんですね、干支で。
まあ、 江戸方向で表すとっていうことですよね。はい。
はい。はい。なんで、まあ、桃太郎はその猿と鳥と犬ってのを連れて行ったんじゃないかっていう説もあります。
あ、説もあるなんですね。じゃあ、
そうですね。
他には、どういった、お供のに関してはどういう説があるんですかね。
まあ、わかりやすい道徳的な話で言うと、
はい。
まあ、犬は仁義があって、
猿は
知恵があって、
はい、はい。
キジは勇気があるんで、まあ、よく人知勇、知人勇って言うんですけど、
はいはい、
知識と仁義と勇気、はい、まあ、これを桃太郎に持たせるために犬と猿とキジっていうその代表的なお供にさせたんじゃないかっていう話。
へえ、なるほどですね。そろそろ最後になってくるんですけれども、
はいはい、
ちょっとお話を聞いてて、やっぱり口伝いで伝わってるから、いろんな桃太郎があるっていう話を伺ったんですけども、うんうん、今はやっぱり明治以降教科書に載ったようなお話が多分絵本とかになってて、なかなか別バージョンの桃太郎って読む機会がないんです。そういうのって今ってどうやったら読めるんですかね。
今は、まあ、絵本、昔の話だったらね、江戸時代とかの掘り下げていくしかないんですけど、
はいはい、
今でも結構、その鬼が何をしたんだっていうことが話題になりまして、
はい、
なんか悪いことをさせないと鬼がかわいそうみたいな見方があってですね。
はい、
だから鬼がお姫様を奪っさらっていくみたいな話が結構あるんですよ、桃太郎の中で。
へえ、あ、そうなんですか。はい。
はい。で、桃太郎がそのさらわれた姫を助けに行って鬼退治をするっていう理由付けをした話とかも結構今あって。
へえ、はいはい。
あとは何でしょうね。まあインターネットで調べると昔の桃太郎とか、まあ、僕自身も現代語訳にしたりしてますんで。
そうですか。じゃあぜひ調べさせていただきたいと思います。
ね、はい、あると思います。
いや、日本人にとってすごく身近なお話である桃太郎がこんなにまあいろいろなお話があるんだっていうところはちょっと知らなかったですし、これからちょっと勉強しないとはいけないなと思いました。はい、
まあね、エンターテインメントなんで、ぜひエンタメ心で楽しんでいただけたらと思います。
はい、どうも今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、失礼します。ありがとうございました。神木でした。
はい。という、神木優様という俳優かつ桃太郎研究家の方のに、まず、いきなりゲストに来ていただきました。
では、
はい。では、ここから、早速、次のコーナーに行きましょう。高橋講師のピフリネット大学のコーナーです。このコーナーは、さすらいの研究者の、である高橋講師こと、講師が、そこいらの大学の講義に負けないみんなで考える、話題を提供するコーナーです。というところで、今日は、桃太郎特集というところでね、先ほどのインタビューをした後、自分は、実際いろいろ調べてみたら、なんと、まあ、知ってる方は知ってる、柳田邦男先生という、まあ、日本でも民族学の父と呼ばれる偉大な先生が、桃太郎の誕生という本を書かれておりまして、あ、桃太郎って結構やっぱ話題がいろいろあるんだなと。
そうですね。
こちら柳田邦男著の桃太郎の誕生、昭和17年に三省堂さんから出版された本なので、なかなか入手が難しいかもしれませんけど、皆様図書館等で探していただければと思います。ここの中に面白いことが書いてあるんですね。今言った柳田先生の本の23ページあたりに、ローマの博物館などにいくつも展示されている、まあ、神の石像などの中で、暴れ牛を退治しているのは桃太郎同様の少年であり、これを助けているのは犬と悟りであったと。要するに動物を連れて、悪いもの、まあ、こっちの、ローマの伝説ので暴れ牛になってるんですけど、鬼なりをまあ、退治しに行くっていう話は世界中に見られるよっていうふうに、まあ、柳田先生はおっしゃってるわけですね。だからやっぱりまあさっき、いろんな話が、その場その場で作られてたのが桃太郎だというふうに神木さんおっしゃってましたけど、やっぱ話の原型ってやっぱ世界でいろいろまあ見られるわけです。で、柳田先生面白い指摘をしてってですね、同じページでなんと西遊記の話もしてるんですね。三蔵法師までが犬、猿、カッパを連れてどこかに遠征に行った。よく考えてみれば、西遊記の佐護城を地地に入れ替えれば桃太郎そっくりになりますよね。
なるほどね。
だからやっぱりこう似たような話っていうのは世界中で民族学的にも見られるというところなんで、もうちょっと話したいところですが、残念ながら前半はちょっとここらで終わりという形になります。以上、高橋浩二のフリネット大学のコーナーでした。
続いては オクラのおしゃべりポットラックのコーナーです。私のこのおしゃべりのコーナーなんですが、早速ですね、今日は桃太郎ネタということで、私が桃太郎に関して最近ちょっと読んだものがありますので、それをちょっとね、紹介したいと思います。
お願いします。
はい。なんと芥川龍之介が、この古いおとぎ話の、本当のそのオーソドックスな桃太郎をいじって、芥川の桃太郎というね、この小説もあるんですね。で、これがとても面白くてですね、
さっき神木さんが言ってたやつですね。そうそうそう、芥川龍之介が書いた桃太郎。
そう、桃太郎です。で、まずね、この桃太郎の、その、なんで桃の中に男の子が入ってるかっていうのから書かれていて、で、やっぱりね、黄泉の国が出てくるんですね。もうすっごい大きい、昔、大きな木があって、その一番上は雲の上にあるんだけど、根っこはなんと黄泉の国まで届いている。それぐらい大きい木があって、
黄泉の国じゃ死者の国ですね。
そうそう、死者の国ね。で、はい、1万年に一度その桃が実を鳴らすと。で、その1万年に一度ずつ、すごいスケールが大きい。で、その実の中に赤ちゃんが入ってるんだっていう、そっから話が始まる。で、カラスがね、その実をつついて、落っこどしちゃった。で、その落っこどしちゃった桃が、その赤ちゃんをはらんでいる桃が、川に落ちて流れてきて、で、それを洗濯をしているおばあさんが拾ったという、そこで、その桃太郎が生まれるっていうことにつながるわけですね。だから、スケールが大きいし、あとは、もう内容もね、すごいいじってあって、この犬、猿、キジは実は仲が悪いとか、あとは、そうそうそう。
犬猿の中
に。そうそう、そうそう。あとは、鬼ヶ島に、鬼に行くじゃないですか。
はい。
で、鬼がね、そんなに悪者かっていう風に書いてあって、鬼ヶ島の鬼たちは、逆に、まあ、笑っちゃうんだけど、鬼ヶ島の鬼たちは、もうみんな、いい鬼なんですよ。でね、鬼同士が喋ってて、子供にね、前ね、大きくなっても、人間の国だけには行くなよ。人間っていうのは怖いからね、って言って、言い聞かせたりとか。だから、鬼だってすごい優しい心を持ってて、人間の方がひどいじゃないかっていう、そういう書き方をしている。そこがすごい面白いなって私思って、はい、もうすごい短い小説なんだけど、よくここまでいじったな。でも、いじった方が面白いかな。鬼だってそうだよ。いい心。
じゃあ、そんな平和な鬼ヶ島を退治に行くってのはね、桃太郎は侵略者ってことですか？
そうですね。だから桃太郎が、っていうか人間が悪者、人間はちょっとひどすぎるっていう、ね、感じ、そういう視点で書かれていて、非常に面白かった。
うん、面白い。
うん。ちゃんと黄泉の国も出てくるし、すごいなーって。
でも、ちょっとそこで面白いのが、黄泉の国から天地を貫くほどのでかい木が入ってる子供って、これ明らかに神様をイメージしてますよね。
うん、ああ、そうですよね。確かに。
だから桃太郎は神の子なんだけど、人間に属されて侵略者になりましたってことを言いたいのかな、これは。
そういう解釈できますよね。確かにね。うん、
逆に言うと神があっても人間界に来て毒に染まるととんでもない悪者になるって、
ね、そうよね、
憎しみなのかなと私は思いましたね。
すごい。だから本当にこうブラックユーモアになってるとこがすごいなって思いましたね。
神木さんが言ってた桃太郎ってのは口伝えだからいろんな解釈があっていろいろまあ出てくるんだよっていうようなまあお話のある意味最たる例ですかね。
うん、そうですね。あとはなんかやっぱり私はおじが岡山出身なんですよ。だから、はい、岡山は桃だよってずっとちっちゃい頃から言い聞かされていたんですけど、
はい、う
ん、でもやっぱり、うん、私関東地方に住んでいる身としては、うん、まあね、桃といえば甲州ですよね、あけみ。
そう、さっき神木さんも言ってましたね、なんか実は山梨の方が、
う
ん、
そうそう、
うん、桃甲州連心がいきなりはいそうなんですよって即答しましたね。はい、
はい。もう、桃ぶどうはもう当たり前で。
ああ、そうなんだ、うん。
ね、また、まあ今後も話しますけれども、硬い桃が主流で山梨県民。
へえ。
硬い桃。知って
る。
もう、すももじゃなくて。
うん、桃。
プラムみたいなやつ。
あ、でも普通の桃で硬い桃なんですよ。
へえ、皮とか剥けなくないですか？
あ、でも、まあ皮を、まあ包丁で剥いて。
へえ。
うん。柔らかくない桃が美味しいんですよ、これが。
美味しいんだ。
はい。
へぇー。あのね、講師、あ、甲府出身ですか？
あ、そうです。
だってよね、はい、そうだよね。だからやっぱり生産量とかね、はい、消費量とか。うん、すごい
今のね、硬い桃っていうのはちょっと思ったんですかね。私今回の番組 に備えて、あの、桃の文化論っていうような本も読んできたんですけどね。うん、日本にもともとあった桃はめちゃめちゃ硬くてとても食えたもんじゃなかったみたいなことが書いてあるんですよ、うんうん。逆に言うと、その山梨で今ある桃は、あの、日本のもともとの桃の性質が強そうですね。
ああ、そうかもしれないですね。うん、だからもうね、これから、もう、山梨、桃太郎、イコール、桃太郎にしようかなと、私が書いてあるって。
本当、
うん。まあ、そうさ、結局国民体育大会で知事が、乗ってやったものなんですが、逆に言えば、山梨が同じことできないわけはないんです。
そうですね。もう、本当に桃太郎から食べる桃、本当に話題は尽きないんですけれども、うん、はい、ちょっと時間が厳しいので、はい、以上、オクラのおしゃべりポットラックのコーナーでした。
それでは、アケミンの今週の一曲のコーナーです。音楽や音楽制作にまつわるちょっと得する情報や、アケミンのオリジナルソングをかけちゃおうのコーナーです。はい、今回は、はい、桃太郎ということで、私、桃太郎のね、あの、曲って知ってる？
うん、あの、歌だよね。
桃太郎さん、桃太郎さんですかね。
有名な。
うん。一番は？じゃあ、桃太郎さん、桃太郎さん。
お腰につけたきびだんごを、
うん。
一つ私にくださいな、だったかな、
うん、はい。二番はわかるかな、
ええ
ドキ知らない。
ちょっと歌ってみましょうか。じゃあ二番、ちょっとその先をちょっと弾いて、はい、歌ってみますね。
はい。はい。
あ、先生、アケミの音楽ライブが始まります。
はい。いきます。二番。
やりましょう、やりましょう。これから鬼の性別についていくならやりましょう。
3番は、行きましょう、行きましょう、
はい。
あなたについてどこまでも家来になっていきましょうなんですね。はい、で、4番、うん、そりゃ進め、そりゃ進め。一度に攻めて攻め破り、潰してしまえ、鬼ヶ島。はい。
なんか、アクターっぽい、なんかこう、ダークな桃太郎になってきてますね、それ。
そう、なんか、結構、言い方、聞き方によっては残酷ですよね。
そうですね。はい。あと、じゃあ、5番、6番をもう一度歌ってみたいと思います。
お願いします。
はい。は
い、面白い、面白い。残らず鬼を先手伏せて、ふんどり者を、えんやらや。
最後。
バンバンザイバンバンザイ、お供の犬や猿キジは勇んで車をえんやらやという、全部で6番まであるんですね、桃太郎の歌というのは。
完全に侵略者になってませんか、これ。
そうね。
そうですよね。
本物を
なんか面白い面白いって言いながら鬼倒してませんでした。
ね。いやね、本当に、なんかね、人間悪者っていうか、ね、本当にこう、すごい歌詞ですよね。
もう完全に、なんかその人間が、なんか残酷な侵略者。だから、うん、鬼から見たら、もうたまったもんじゃないっていう、ね、感じですね。すごい、
ね、
力強い、ね、歌詞がね。
はい。ね、はい。
ああ。ねえ。
はい。アケミは、もうこれで大丈夫ですか？もっとライブやってくれますか？
いいえ。
もう、ね、しし
もう、もうなんか、あの、歌いきっちゃった。
あら。
どうも、あの、アケミ音楽、貴重な音楽ありがとうございました。
これからも、
ただの音楽を流すだけじゃなくて、アケミのライブとかも多分番組内でやっていくと思うので、あの、リスナーの皆様、あの、みんな、あの、期待して聞いててください。というところで、ちょっとだけ時間があるので、さっきの続きをちょっとしよう、話そうかなと思って、う
ん。はい、
はい、
はい。
さっきあの、桃が硬かったっていう話をしたじゃないですか。
はい。
今私が手元にあるのが、桃と人間の文化史というシリーズの本で、桃と、この桃だけで一冊書いてる本があるんです。こちらの有岡俊之先生という方が書かれた本なんです。その中にですね、実はやっぱり桃太郎に通じる話もあるんですよ。 古代の日本とか古代の中国のまあ伝説では、桃というのは鬼が大嫌いな食べ物で、なんか鬼退治のために桃をね、鬼にぶつけるという方法を取ってたっていうような伝説が各地にあるそうなんですよね。だから多分これが桃太郎、まあ鬼が嫌いな食べ物だからというので桃を多分持ってきてるのかなというところですかね。で、あとはさらにですね、今また別の本で、さて神木さんのインタビューの中で、じゃあ別バージョンの桃太郎ってどうやって来てるんですかっていうふうに、ちょっとそこは残念ながら明確な答えがなかったんですが、なんと、ありました。
うん。
野村淳一先生という方が書かれた新桃太郎の誕生という本の中にですね、世界じゃないですね、日本各地のバージョンの桃太郎が出てるんですよ、これ。特に、能登半島に伝わる桃太郎というのがとんでもない話なんですよね、これ。桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきて、中を切ったら男の子が出てきたと。で、男の子が住んでいた家にある日突然犬がやってきてですね、ここ掘れワンワンと鳴いて、そこを掘ったら地下から小判が出てきて、桃太郎の家大金持ちになりましたって、後半はただの花坂じいさんじゃねえかよというような感じなんですけど。こういうふうにやっぱり神木さんが言うところの、明治の教科書に載った桃太郎以外、なんか他の昔話とくっついちゃったようなとんでもない話がいろいろあるようなので、もう一度言います。野村淳一先生が書かれた新桃太郎の誕生という本、日本各地の桃太郎バージョンが載ってたりするので、ぜひ見ていただければと思います。
面白い。はい、わかりました。ちょっと
桃太郎出てくるの関係ないよね、はい、途中から花坂じいさんになっちゃってからね。
なるほど。私、ちょっと一言英語から言うと、ピーチって言うじゃないですか。
はい。
で、ピーチはすごいいい意味で、例えば彼女はピーチだよ。She is a peach って言うと、彼女は最高の素晴らしい人だよっていう意味なので、ピーチは本当にいい意味で使われている。
じゃあ、東洋西洋問わず、なんかこう、神聖な食べ物がやっぱ桃なんですかね。
そうでしょうね。美味しいしね。
だいぶちょっと時間が押してきたんです。はい、最後に今日インタビューで使わせていただきた神木優さん、俳優であり、桃太郎研究家なんですけども、はい、なんと、きびだんごの法則という本も出されております。
すごい。
今私の手元にあって、インタビューの後に買ったんですけどね。
はい。
グッドブックスさんというところから出版されておりまして、これ桃太郎を題材にして、人生の戒めというか、まあ、ビジネス書的なものが書いてあるので、リスナーの皆様もぜひ読んでいただければと思います。特にしっかりリサーチをしようとかいう、これ当たり前の話じゃないですか。そこを、なぜ猿犬は、桃太郎がきびだんごを持っているのを知っていたのかという話に引っ掛けて紹介してたりとかするので、神木優さん著作のきびだんごの法則、ぜひ皆様読んでいただければと思います。というところで、今週の工事、オクラ、アケミの IQ 革命はここまでです。いかがでしたでしょうか、桃太郎という身近な題材でも掘り下げると、ここまでまあ、学術的に IQ に革命が起こる内容なんだというような内容になったかなと思います。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど募集しております。Twitter ハッシュタグは、ハッシュタグ IQ 革命、IQ がアルファベットで革命が漢字です。
はい、
ハッシュタグ IQ 革命、つぶやいてくれれば、番組内で皆様のお声を取り上げたいと思います。
はい。
また、コウジとアケミンは、電波ラジオの FM 西東京、84.2MHz の毎週第1、第2日曜日午後8時から放送のフューチャーリンクレディオアクセスにも出演しております。
はい。私、牧オクラも同じく FM 西東京、私は第1、第2金曜日午後9時から、フューチャーリンクレディオに出演していますので、よろしければお聞きください。
はい、インターネット放送局、ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。ツイッターアカウントは、アットマーク、ピフリネット、アルファベットスペルで言うと、アットマーク、PFRINET となります。フェイスブックは、facebook.com/ピフリネット、こちらも、スペルを申し上げます。facebook.com/pfrinet となります。facebook.com/ピフリネットです。次回の番組更新は8月28日を予定しております。それでは皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
さよなら。
さよなら。